今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。6月も後半に突入し始めておりますけれども、
なんか先週寒かったからね。
そうだね、どうしたことでしょうか、
ね、その前にすごい30度超えたりとかしてたのに、一気に
体温調節が全然うまくいっておりませんけれども、
なんかあの聞くところによると、純子さんは思わずストーブをつけたと。
つけちゃいました
ね。
でもね、なんか負けなんじゃないかって思ったけれど
戦いに負けた
負けた方がいい時もあります、はい。しばらくあのツアーに出て行ったりとかして、
はい、
なんかこう収録をしていたのも結構前の話なんで、まあ、その間に私たちが何をしてたのかとか。
何もしてません。
何もしてないんですけどその何もしてない中でも何かあっただろうということで
分かった、
テーマをいつものように絞り出しながら、
はいはい、
なんとかなんとかだってお届けしてまいりたいと思います、はい、今週も元気いっぱいディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
優しいその名前、世界中にナオミ、
というわけで景気よく、はい、直美の夢からお届けいたしました。再びしてきたんですけれども、
はい、
その前にさ、うん、あの先日父の日だったじゃないですか、
はい、
で、my father に、うん、father にあのゴルフ用の靴下をプレゼントしたんですけど、結構やるんで、
うんうんうん、
でメールで、うん、あの届いたと、うん、ありがとうと、
うん、
使わせてもらうと、
うん、
で最後にですね、
うん、
サイズが合わないので、
うん、
交換したいので買った店を教えてくれとしっかり書いてあって
大きすぎた小さすぎた
大きすぎたみたいな
大きすぎた、ね、
そもそも男性用の靴下でサイズが展開されてること自体、うん、私すごいびっくりで、
まあそうなの、
うんうん、いや女の人だって割とワンサイズでしょ。
あそうかも、ね、
だいたい22から24とか25とか、うんうん、
男性は割とね、うん、3つぐらいに
分かれてる。あ、そんな、
うん、
それはこれは私いい勉強になりましたよ。
そうか、
あ、そうとワンサイズじゃないんだと、
うんうんうん、
なんかこう微妙な気持ちになりながら、
ちなみに、はい、ゴルフ用の靴下ってなんかどう違うの。
やっぱりスポーツなんで若干厚手で長めのものが多いですね、
うん、
丈が、まあ、ハイソックス的なものが多いかもしれない、う
ん、なんかあのキュッと締めてあのスイングが良くなるとか、あ、でも飛距離が出るとか
ありそうな気がしますけどね。
あ
のガラッとしてるやつより
は、うんうんうん、まあ、あとあれかな、たくさん歩くからあのなんていうの、蒸れないよ、
蒸れないとか、あと滑り止めが施されているとか、うん、なんかゴルフショップに行くといろいろと普段見ないグッズがいっぱい置いてあって気になりましたけど、
うん、
だってサイズ気をつけないとダメなんだって
大きかったんだ、
うん、ちょっと少し寂しい気もしましたけれども、
うん、
今頃父はこっそりとサイズを交換しに、
でもさ、うん、ギュッとギュッと上げたらハイソックスがいいな、父さん2ソックスぐらいで
いけそうな気もするよね。かかとが若干こう
ちょっとなんかショートパンツかなんか履いてもらって、
いけるいける、2
ソックスで、ね、かわいいな。
昔のゴルファーですねそれ。
あ
ショートパンツに、
あ
長い、
はいはいはい、あ、ね、
あそうなんだ、んそれが正式な、
あそうだよね、心身のスポーツ、
肌を見せちゃいけないスポーツ。あそうなったらもうスパイダーマンみたいな感じでいくのかな。
そうだよね、ずっと長く長い
長いね、ピタピタであればあるほどいいでしょうきっと。
あでも最近ほら女性のゴルファーは結構露出、
ナイス、ね、
バーディーを見せて、
バーディー見せてます ね、
うん、
やってますね、うん、ファッションファッショナブルだもんね、
うん、
意外として高いんですよ。
あ本当
ゴルフ用品って、
まあ、そんな
シャツ1枚で1万円くらいしたんですよ。
やっぱセレブな、
セレブの、
ね、スポーツというかイメージがあって、
ねね、うん、お金かかりますね。
そうだよね、普通高い芝刈りやってんね。
そうね靴下の話でしたけれども、はい、皆様どんなプレゼントしたんでしょうか、
はい、
さてさて再び、うん、あの京都和歌山、
はい、
滋賀、
うん、
そして九州の方へと行ってまいりましたけれども、はい、あの詳しい公演のどんな感じだったのかっていうのは、うん、ホームページの方を見ていただけると、
はい、
各地の様子が載っておりますのでぜひ見てみてください、うん、とある会場でですね、
うん、
あの会館が出来たてっていうところがあって、
うん、
有田市っていうとこなんですけど、
うん、
もう出来て1年経ったか経たないかぐらいのところで、
うんうんうん、
そんな出来たてのところでできるだなんてと思っておりましたところですね、うん、
はい、
もう私たちあの機材もいろいろ使うんですけども、うん、何かと段ボールから開けてその機材を使い始めるとか、あのプチプチをねもうオープンしてからケーブルを使うとか、
じゃあそれまでそう使ってないおニュー
おニュー
あった、
あんなことないね、
うーん
本当にもう
おニューの機材をお風呂のメンバーが使った
ね。そうういやなんかもうすごくマニアックな話ですけど、
うん、
そのケーブルがねこうカッチャンって刺さる感じとかがね、あ、まあ、おニューこれ新しいカッチャンってくるとねこう、うん、 新しいってすごいなって。私たちなんかもうゆるゆるのやつ使ってますからだからどうだっていう話ですけど新しいっていうの
もすごい。なるほどね。さあもう会場のそのなんていうの、新しい新築の匂いもやっぱ充満してた？
しますね。ヒノキの匂いが、
あらら、
使ってないと思いますけど新しく建てられた、うん、木の匂いはね、いいよね。お客さんも若干こう緩んだ顔で会場に入ってきたんじゃないでしょうか、使わせていただきました。
有田市有田のみかんの、はい、和歌山の有田市だね、
はい、できました。とても素敵なところでした。
はい、はい、
ちょっと喋りすぎましたので、はい、一曲挟んでみようと思います。はい、傷つきやすく
こういうだ、ね、歌ってるのもありだ、
うん、ありだ
ありだありだあれありだ、
歌っておりました、はい。ところで会場に行くと、いろんなこうこのステージ裏の景色があるんですけれども、はい、ブログにも書かれていましたが、滋賀の愛称町、という
愛称町、
はい、というところの、ハーティーセンターというところの、そのステージ裏には、もうものすごくこう胸が躍る工房があって、こうすごく機能的な使いやすそうな工房、ステージのものを修理したり、なんかこう足りないものを作ったりとか、何かこう汚れたら洗ったりとかっていう、もうすごい機能的なそういう場所があって、ああ物を大事にしている人たちなんだなと思いながら、なかなかそこまで素敵な工房を見ることがないんですけど、だいたいねその工房が散らかってると、あのステージの中も散らかっていることが多々ありますので、なんか人柄が見えるななんて。
なるほどね。
思いつつ、
やっぱ工房といったらね、私たちその、ブログをご覧の方はご存知でしょうけど、あのダルの倉庫版日記だけであって、うちのね、1階の倉庫のところに、いろんな機材を置いて、そしてなおかつ修理できるように、そこをあの丸山工房と、ね、
言って、いい名前ですね。
でもちょっとかつては雑然乱雑としてたけど、何回かに分けてすごく綺麗にして、今ね、いい感じの、
すごいよ、あれもこう整理してないと、もう とんでもないことになりますからね、うん、もう女の人はなかなかこうネジにこだわったりとか、うん、することはないと思うんですけどネジ1個でももういっぱいの種類があって、うんうん、そのネジ山もなんか平なのか、うん、平じゃなくてこう丸なんか別になんていう話をしてるんだって感じですけど何のかとかね、うん、こういろいろこうあの釘にしてもね、うんうんうん、何寸あんのかとかね、うん、いろいろ種類があってあの、まあ、それをこう個別に分けておかないと大変なことになるんです、うん、合うなと思ってこれ合うかなと思ってもね微妙な長さが足りるか
とやっぱりさすがガテン系シンガーは言うことが違うんで、
ね、いや気になりますよね
でも、まあ、もし誰がそういうふうにその丸山工房、はい、私たちの工房がこうね散らかってきたらその、うん滋賀の愛称町のパーティーセンターのそのバッグの工房を思い出して、
はいうんうんうん、そうですね、うん、男ならきっとみんなわかると思うなお父さんたちも好きでしょ物置のなんか片隅にさあそういうコーナー作ったりしてるでしょきっと
なるほどね、うん、大工道具ってのはまあ一家にはねだいたい
ありますよ、
ね、だよね、うん、みんな基本金槌、うん、カンナまであったの、うん、カンナノコギリ、
うん、ドライバード
ライバーペンチ、うんうん、
昨日コッパもなんか知らないけどいっぱいね何に使うのか分かんないけど何かした時使うんだよね不思議なもので、
そっか釘打つ時にそれを置いてそれの上からとかやったりとかね、
うんうん、いや男の工房、
はい、なんかかっこいいね男の工房
ですね、う
ん、女性のキッチン
そういう感じかもしれないですね、はい皆さんももしかしたら見る機会ほとんどないかもしれませんけども、はい頼んでね、うん、ちょっとその噂の工房見せてもらえますか、うん、なんて見せてくれると思います、うんうんじゃあもう一曲、
はい、
男らしい曲、はい、行ってみましょう。
ないと言いながら捨てちまったものへの言い訳はいつの間にやら増えていった責任ってやつを果たすってことだった小さな男と言われたかないが恩や感謝に背くわけもいかず男は誰でも少なからず英雄気取らにゃ生きてはゆけぬそんな男に添い遂げる女の苦労を知りながらそれでも男の肩を立て小さな砦を守り続けてゆく人生を重ねることなどしたくもないし若造相手に酒を飲みながら分かったつもりもしたくはありません越えてゆけ越えてゆけそれができれば迷いは消える男は誰でも 自分の小ささととてつもない大きさの板挟み。そんな男の下手くそな歌を誰か一緒に歌わないか。計り知れない明日の我が身、夢とか希望を探し続けていけ。
男は誰でも少なからずお届けいたしました。公演の時に、
はい、
あの差し入れっていうものがね、うん、あといただくことが結構あるんですけれども、
はい、
あの長いツアーに出ていると、あのなんていうの、乾燥したお菓子っていうの、なんていうんだろう、こう、うん、あの日持ちが効くものとかっていうのはもうそのまま札幌に持ち帰ってじっくりとみんなで堪能するっていうことができるんですけども、生ものをいただきますとですね、ね、食べなきゃいけないでしょ、その日のうちに。でその生ものの差し入れがその日のうちにバンバンって返ってくるとですね、あんみつ届きましたバンって言うと、うまそうだって、そしたら後から来た方が大きなシュクリーム、バンって来ました。生ものですから、
はいはいはい、
これもね、これも再び座の試されるところなんですよね。大変よ本当に、嬉しいんだけど、
でもそういう時活躍するのはあれじゃない、スイーツ王子じゃない、スイーツおじさん、
スイーツおじさん
は頑張ってた、
頑張ってました。さすがに帰り、あの営業に一人旅立つ時に、シュークリームと、何かおやきだ、おやきも来たんです
それ、
あの持たされた時は、あの黙って受け取ってましたけど黙って受け取ってさすがに限界はあるという、きっと食べてると思いますけどね、いやあれもね嬉しいんだけど、なかなか、
そうか、
そうね、できるってなると
ね、そうだよね、日を変えてほしいよね、
そう
一個一個は嬉しいけど、
そうなんですよ、
もしくはもうその3番目はお寿司とかね、
あそういうそちの方 ね食事になる方、
でもなんて贅沢な、
贅沢な本当ですけど、ありがとうございます、
ありがたいこと、
はい、そういう中で、たまにこう地元のトマトとかいただいたりとかして、トマトもほら生ものですからあったかいし、どんどんこうあの緩くというか
熟
してきてしまって、それもこうスイーツの間にトマトを挟みながら、あんみつ行ってトマト行って、シュークリーム行ってトマト行って、おやき行ってトマト行ってみたいな感じで
なかなかだね、
ね、なかなかもう、なかなかお腹いっぱいなんですよね、贅沢なツアーさせていただいております、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
そう考えると、お酒の差し入れはとっても持って帰りやすく、ありがたいな、
今もう顔がずるい顔になってお聞きの方はみんな 先起こせみたいな純子顔の顔になってます。
思っております。お待ちしてます。じゃあ、
はい、
ツアーの話はね、うん、さておきですから、うん、たまにほらこのコーナー行きたいでしょ。
これですか。
みんなが待ちに待ってるようでそんなに待ってないコーナーで
有名な。一曲挟まなくてい
い。あ、そうしましょうか、ね、
でちゃんと一応コーナーの
あれやんなきゃいけないからね。わかりました、
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします。ありがとうございます。今日のポンは
今日は80点ぐらいかな。
80点なかなか100点叩き出さないですね、
うん、多分最初の頃の100点あったと思うんだけど、ちょっと今日はもう一つ今響きが足りなかったから。
なるほどね、
うん、頑張ります。
響かせといてください、はい。やってまいりました、はい、不定期でやってくるこのチープでポンのコーナー、はい、このとても高級な、うん、紙の箱に入った、うん、はい、ランダムに入っているテーマに沿って、はい、またあることないこと喋っていくっていう、はい、そういうコーナーです。無理やり上げてますけども、うん、じゃあ早速行ってみましょうか。
はい、行ってください。
私から行きます、うん、じゃあルルルン。恥ずかしい話。何がや。何恥ずかしい話。
恥ずかしい話。人生で恥ずかしいことなんて一度も
ないよね。恥ずかしい。恥ずかしい。うん、自分のことじゃないことを言っていいですか。
はい、いい。
この字を見て、うん、大体誰のことか分かったんですけど、書いた人が分かったんですけど、はい、うたびたの、ビフカ出身の女の子、通称ちえちゃん、
はい、
全部言ってますけど、ちえちゃんがね、一回買い物に行ってくれたんですけども、財布の中に一銭も入ってなかった。それなのに何も入ってない財布を抱えて買い出しに行ってくれたっていうね、これ誠に恥ずかしい話です。
なるほど。どうしたのかな。
どうした。知らなかったのかね、うん、入ってると思ったんでしょうかね。
ずいぶん、まあ、楽天的というか、なんというか、
よくありますね、コンビニに行って、買ってきてって言って、分かりましたって言って、いや入ってなかったですっていうよくありますけど、恥ずかしい話ね
、まあ、昔高校時代の時に右と左の靴下違うの入ってったとかね。
あ、それはある、ね、あるある、う
ん、あんまりないの、ね、恥ずかしい。もうね
ないよね、
もう
恥ずかしいことが起きたとしても恥ずかしくないもんね、
もうこの年に。
極論ですね、本当
に。そういう考えが恥ずかしいね。
そういうことか、はい、
じゃあ次なる、はい、これだ。親戚をどこまで把握しているか。
これさ、結構大変よね。
まあ、僕ね、NHK の番組でファミリーヒストリーってあってね、本人のそのいろいろ遡って、
はい、
ルーツを探るっていうのはあるけれど、まあ、それにちょっと近いものがあったりしてね、親兄弟、のまたその親の
兄弟、
いとこあるね。
ね、
で、例えば兄弟が結婚とかしてたら、そちら側 の、
方の、
まああとね、自分でもその相手側の、どこまでだろう ね、 確かに
今さ、兄弟がすごく少なくなってきたから、そんなに迷わないのかもしれませんけど、まあね、昔は、もう8人だ10人だとか、平気でいっぱいいましたから、昔の人もちゃんと分かってんのかなと思って、
いやでも昔の人はそういうやっぱりその多くても親戚付き合いとかね、
ちゃんとあった、
あったからね、なかなか、ま、北海道の方は割と少ないけど、例えば本家と分家とか、そういうのがあったりすると、やっぱみんなかなり把握してたんじゃない？
ですね、
親の年代とかのいろいろ話を聞いてると、どこそこの何々さんのそこの子供が何人何人とかね、やっぱちゃんと覚えてるもん ね、
ね、いや大空町という町に、
はい、
とあるいつもお世話になってるおじさんがいるんですけど、その方が一回その家系図的なものを見せてくれて、その兄弟親戚が今 何をやってるのか、うんうん、職業とか、うん、消息とかも全部こうちゃんと把握してて、はい、これは素晴らしいなと思って、うん、なんかあった時にちゃんとこうつながっていられるっていうのは、うんうん、私たちもやんなきゃいけないかななんて、うん
ねまあ、ちょっと親戚っていうよりさっき最初に私があの話したそのルーツ的な方の話になるんだけど、うん、そのちょうど我々の、おじいちゃんおばあちゃんの2代ぐらい前、うん、だからその辺りっていうのは今よりももっとこう意外とどこの家庭もいろんなこう、うん波乱万丈だったり、うんうんうん、いろんな出来事があるエピソードいっぱいだったと思うんだよね、うんはい、だからもっと話を聞いておけばよかったっていうのね、うん、
思いますね、
断片的なことだけは言ってるんだけど、うん、でその辺は例えばほら親だけの話だけだと、うん、そういうふうに途切れちゃうけれど、うんはいそのまた兄弟だったりとかっていう話をね、はい、照らし合わせるとすごく面白い人生だったりとかするから、
うんね、本になりそうだ
もんね、 ね、まあ、特に、まあ、開拓の頃だったりとか、うん、移住してきたとかね、うん、あの辺の話を本当にできれば、うん、今ねもし高齢の親戚がいる方々は、うん、ぜひ聞いて
そうね、うん、面白いですよね、うん最近元気かいとかっていう話はもうし飽きたはずですからもうちょっと一歩奥へ入ってみてそういう会話をしてみるっていうのはいいかもしれないですね、う
ん、ね 今よりもっと、うん、そのドラマがたくさん
あったんでしょうね、うんうんうん、知りたいわ、うん、
だって夫婦の馴れ初めだって
そうだよね、
うん、今みたいなねあれ合コンだとかなんとか出会い系だとかそういうのではなく、うん
うん、いいじゃないですか、うん、曲ができそうだわ、ねうん、どうでしょうか皆さん、
はい、
お話聞いてみるっていうのは、うんはい、じゃあそんな感じの曲、
はい、
いきましょう、
はい、
時には昔の話をしようか通い慣れた馴染みのあの店マロニエの並木が窓辺に見えてたコーヒーを一杯で一日見えない明日をむやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたで眠ったこともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな下宿屋に幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れる前
で走った。そうだね、一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けて、
次のテーマいってみたいと思います、
はい、
SNS かっこ LINE、うん、Facebook、うん、Twitter、うん、そういったもののってことね、うん、
これ私と純子がこれに対して何を
語ればいいんだ
語れない、
一番語れない2人が
そうだよ、ね、
このテーマをやし
SNS っていうのはそれ総称なの全部
だろうね。これ何の略なんでしょうね。ソーシャルネットサービスとか
そんなことじゃないか。なんて
なんて
そんなこと知らない。
そんな感じ、
うん、
そんななんて素敵なみたいな感じ。
さっぱりなんだか知らないぜってやつ。
あ、いやそれうまくまとめましたね。いや、うん、でもまあ使っているは使っているよね。
うん、あの本当に基本のね、うん、基本のところとかでね。まああの連絡とかね、うん、あのしやすくなったり、うん、例えば LINE だったらね、はい、話があのちゃんと相手に届いてるのかっていう心配が、うん、まあ既読とかってなってたらね、うん、あの。
そうだよね、
うん、
あれもそうだね。前もラジオで言いましたけど、はい、何しろただだっていうところがすごいよね。
あ、
前はパケット代だとか、はいはいはい、通信料だとかっつって、うん、お金がかかったのがもう電話だってできてしまうっていう、
ね、あれどうしてただなのダル君、
うん、どういう仕組みになってるの。
何か
すごい冷めた言い方してましたよ、ね、インターネットだからじゃないですか。そうだって、
うんうん、
だからパソコンは持ち歩いてるってことなんですね、やっぱりね。いや、分かんないですけどね、
うん、
ただなんですって。とにかく、
うん、なんかね、世の中ただほど怖いものはないという言葉も
ありましたが、ね、教わってきた
、ね、
教わってきた。そうやって
なんかだから今一つ
きっとなんかしっぺ返しがあんのかしら。
あー、そっか、うん、もう最後の最後の死ぬ間際にものすごい請求書が届いたり。
やだ、怖い。
まあまあ、死ぬ間際だったらまあいい
いや、でも便利ですわ。
まあね、確かに、うん、便利になって、
まあ、便利がいいことも悪いこともありますけどね。
そうだね、両方、うんうん、
まあ、でも私たちこれ大事なことはね、
うん、
はい、ちゃんと守ってるはずですから、
う
ん、
そうだね、
いいと思います、うん、行きましょう次、
はい、
すぐす
ぐ、はい、
はい、ダバン、
バレンタイン、
またこういう
季節過ぎたけど、
過ぎたけど ね
バレンタインね、
いいんじゃないの、逆に6月にバレンタインの話する
なるほどね、
うん、
バレンタインはもうかなり前に卒業したな
そうだね、
うん、
すごい前だね、
うん、
なんか眼差しが遥か遠くへ行く、
ね、うん、そう、お互いに違う方向を見て今話してるんだけど
なんか
一番最初にでも、あ、もう純ちゃんは知り頃だったらもう小学生の頃からバレンタインっていうのはあった？い
や、ありました、うん、幼稚園の時からあげてました、
うん、あ、そうだったんだ、
そう、なんか私かっこいい男好きだから、
うんうん、
かっこいい男を見つけたらねすぐなんかあげちゃうんだね、
う
ん、ずっとくっついて歩いて、
うんうん、チョコあげる
あげるって言って、うん、そういうタイプですね、
うんうん、
いつからそういう風じゃなくなっちゃったのかしらね今度はうさちゃんにあげます、
あの、かっこよくしてよ、
塩辛かなんかでハート型を作って
そうか、
あげたいと
思
います、
うん、
いいじゃないですかね
広がんないねバレンタインも
いやこれが年なのかしら、そんなことないよね、
いやでもね相変わらずほらその時期になると売り場はね、
うん、
拡大されて、
そうだね、
なんか2月っていうのはあの恵方巻きといってあの巻物巻き寿司がダーッと売り場に流れるし、それから今度チョコレートがわーッと並んで、これ全部売れるわけないのになっていうね、
うん、残ってるよね、
うん、なんかねそういう、うん、そっちの方が気になるなダメだ、
売れ残ったらどうなってるのかが気になってる、
はいはい、
そんなさちゃんとじゅんちゃんです、
はい、
じゃあもう一曲お届けしたいと思います、
はい、Love is over、悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから Love is over、 わけなどないよ、ただ一つだけあなたのため、 Love is over、若い過ちと笑って言える時が来るから、 Love is over、 泣くな男だろう、私のことは早く忘れて、私はあんたを忘れはしない。誰に抱かれても忘れはしない。きっと最後の恋だと思うから。Love is over。私はあんたのお守りでいい、そっと心に Love is over、 最後に一つ自分を騙しちゃいけないよ、
テーマは何でしょうか。お、うまくなってる、うまくなってる。せーの、ペン。お、お刺身。
お刺身。
お刺身大好きですからね、私たちね。
ねえ、なんか今お刺身出てくるのかと思っちゃった。
あ、本当。あ、ね、ごめんよ。
好きだよね、すんちゃんは本当に。
何好き？
私ね、まあお寿司もそうだけど白身系が好きだからね。
白身はヒラメとか、
うん、ヒラメとか、
ソイとか、
ソイ好きね。ソイ、ヒラメ、タイ、
うん、好きかな。
まあ
いいよね。私もあの白身好きなんですけど、うん、脂の多い多めのあのカレーとかはそんなに煮付けにした方が好きなんですけど、本当に割とさっぱりとした、白身の方が好きですね、
まあ、もちろんね、あの美味しい中トロ、あとマグロの赤身、ね、好きだし、
いや、そういえばさ、この間あの今まで自分でやったことなかったんですけど、ホッキ貝、
はいはい、
あれを買ってきて、家でこうさばいてみたんですけど、はい、楽しいね、なんでじゃ
あね、あれ、あのちゃんときれいに貝柱キュッてって開く瞬間ってすごい気持ちいいね。
うわーって言って入ってこう刺身でこう切る前にこう、は
い、そうそう叩きつけてね、
この野郎が
このドエスのね、
ドエスのあれいいね、
貝は一回そうやってね叩きつけて、
甘いのよね、北海道のホッキ、
そうだね、
美味しいわ、本当に粒も好きだけど、
私よくあの、タイとかヒラメをもう本当に簡単になんだけど、あの昆布締めとかするの
ね、
でそれを塩とわさびとあのかぼすとかね、
贅沢、うん、
ね、あれがね、
贅沢、もう今晩の決まったようなもんですね、
もうそれキュッ
キュッキュッキュッってもういただいたあれをこのキュッと、ね、
キュッとね、
わかりました、決まっちゃいました、お刺身ね、
お刺身
嫌いな人いないんじゃないでしょうか、
ね、いやでもほら生もの苦手な人とか魚系ダメな人とか ね、いる、あのお刺身のツマあるじゃない、はい、大根とか、はい、あのいろいろ海藻とかね、あれもやっぱりあの新鮮なものは美味しいよね、
美味しいね、
ちょっとこう口直しとかね、毒消しのような役目で、
あの一山一口でいけますもん、大体ツマの一山、シソも大好きだし、うまくなってるよね、あれ一時期あの妻を食べない人は出世しないなんつって言われてましたけど、
あ、そうなんだ、
へ、主役だけじゃなくて、
はいはい、
脇役も大事にできないよね、
そうか、
ダメだぞみたいな
こと、うんだそれはそうだ、
で、まあ、やっぱり大事なのはわさびですかね、
はい
先生、
はい、そうね、
そうですね、
今や純子は一番弟子で、師匠も超えそうなわさびの、はい、食べるのも、あの得意になったし、美味しく辛く作ってくれるし、
はい、涙流しながら練っております、はい、あのわさびもきっと指針とかできた時にね、そこに乗せてたらなんか衝撃で治るんじゃないかなとか、
あ、それはいいと思うよ、かなりの
思っているんですけれど、
傷口にわさび
って、ね、わさびって、そうですね、
ド S だよやっぱり
はい、な感じで、うん、今日もあることないこと、
はい、
テーマに沿ってお話ししてまいりましたが、
うん、最後お刺身で話が終わったのは、うん、幸せな気持ちで、
幸せだよね、
うん、あの SNS じゃなくてよかった。
困っちゃうからね。
すごい消化不良で番組終わるとこだった。
はい、はい、よかったです、
はい。
じゃあ今週最後にお届けするのは、はい、この曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
千島桜失せゆく色あとわずか断ち切られた精進川真夏の夜水車小屋ほたる光る幻かあなた求めて味噌の殻頬ゆく風冬